の広報武蔵村山、令和3年2021年11月1日発行、第1078号。発行、武蔵村山市、人と人との絆を紡ぐ、誰もが活躍できる町。編集、企画財政部秘書広報課。住所、郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。ホームページ https://www.city.武蔵村山.lg.jp/。紙面には、武蔵村山市のホームページ、ツイッター、フェイスブックの二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄に、ページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、市ホームページをご確認ください。各イベント等は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更となる場合があります。発行、武蔵村山市、人と人との絆を紡ぐ、誰もが活躍できる町。編集、企画財政部秘書広報課。住所、郵便番号 208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話、042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。 ホームページ https://www.city.武蔵村山.lg.jp/。 紙面には武蔵村山市のホームページ、ツイッター、フェイスブックの二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄に、ページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、市ホームページをご確認ください。各イベント等は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更となる場合があります。10月1日現在の市の人口と世帯。令和3年10月1日現在、男 35,815 人、前月比26人減、女 36,122 人、12人増、合計 71,937 人、14人減、世帯数 32,383 世帯、11世帯減。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。11月1日号は全体16ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、今後の新型コロナウイルスワクチン接種の体制について。2、健康。3、福祉。4、11月の無料相談。5、市政。6、令和4年4月から小学校特別支援教室の拠点校が一部変更となります。7、悪質な不用品回収業者にご注意。8、令和4年度会計年度任用職員募集。9、市政にあなたの意見を、パブリックコメント、意見公募。10、令和2年度決算のあらまし。11、第三小学校による武蔵村山知名度アップ大作戦メモリーズ。12、つながり応援カード。13、 保留地再販売します。14、灯籠ねぶたを作って飾ろう、令和3年度村山デーダラ祭り。15、女性に対する暴力をなくす運動。16、ふれあい情報局。17、催し物。18、桜ホールの催し。19、子ども食堂。20、その他のお知らせ。21、広場。22、商工会からのお知らせ。23、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、今後の新型コロナウイルスワクチン接種の体制について。このお知らせは、司法作成時点の情報です。ワクチンの接種状況により変更となる場合があります。最新情報は、市ホームページをご確認ください。紙面には二次元コードがあります。ページ番号101-2499。接種1回目、2回目がお済みでない方への接種。現在3箇所の集団接種会場と12箇所の個別接種会場、各診療所でワクチン接種を行っていますが、未接種の方が少なくなってきていますので、12月以降につきましては、次の通り接種体制を縮小して実施します。集団接種会場、12月以降は保健相談センターで毎週土曜日午後のみ実施します。予約方法、予約システム、紙面上に二次元コードがあります。市コールセンター、市公式 LINE、紙面上の二次元コードより友達申請、集団接種の予約や接種券の再発行等に関するお問い合わせ、武蔵村山市新型コロナワクチンコールセンター、電話0120-634-101、受付時間午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。個別接種会場、各診療所、12月以降は接種会場及び予約枠を縮小して実施する予定です。詳細は改めてお知らせします。都の大規模接種会場、東京都の大規模接種会場でも接種を受けられる場合があります。詳細は都のコールセンターにお問い合わせください。都が設置している大規模接種会場でのワクチン接種について、東京都ワクチン接種会場コールセンター、電話0570-034-899、受付時間午前9時から午後6時、土曜日、日曜日、祝日も実施。追加接種、3回目接種について、新型コロナウイルスワクチンの追加接種、3回目接種の実施について、国から方針が示されました。市ではこの方針に基づき、順次実施していきます。接種対象者について、2回目の接種を終了した方のうち、おおむね8ヶ月以上経過した方を想定しています。年齢、要件などの詳細については、現在国において検討中です。接種スケジュールについて、本市においては、12月頃から医療従事者を対象に接種を開始し、その後、順次接種を開始することができるように準備をしています。接種券の発送について、3回目の接種の実施にあたっては、新たに追加接種用の接種券を対象者に発送する予定です。発送時期や接種体制、予約の方法等については、改めてお知らせします。接種の状況について、本市における新型コロナウイルスワクチンの接種状況は次の通りです。10月22日現在の速報値。対象1回目接種済み、2回目接種済みの順に読みます。対象65歳以上の方。1回目接種済み 89.8%。 2回目接種済み 87.9%、 12歳から64歳の方 74.1%、 62.4%、 全対象者 78.9%、 70.1%。 なお、ワクチン接種はワクチンに関する情報提供をした上で本人の同意がある場合に限り行うもので、強制ではありません。接種後に発熱や倦怠感などの副反応が見られる場合の相談、東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター、電話 03-6258-5802、 受付時間24時間対応、土曜日、日曜日、祝日も実施。新型コロナウイルス感染拡大防止に引き続きご協力ください。1、マスクの正しい着用。鼻出しマスク、顎マスクは NG。つけたら外側は触らない。品質の確かな、できれば不織布を着用。2、こまめな手洗い、手指消毒。共用物に触った後、公共交通機関の利用後など、食事の前後、なお指先、爪の間、指の間や手首も忘れずに。3、3密、密接、密集、密閉の回避。人と十分な距離を保つ。換気の徹底、大声は避けて。発熱等で不安を感じたら、かかりつけ医や地域の身近な医療機関へ電話相談。東京都発熱相談センターへ電話相談。電話 03-5320-4592。 年中無休、24時間対応。新型コロナウイルス感染症かなと思ったら、東京都発熱相談センター、電話 03-5320-4592、 24時間対応、またはかかりつけ医や身近な医療機関へ。なお、必ず事前に電話で予約を。新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口、新型コロナコールセンター、電話 0570-550-571、 午前9時から午後10時。目次に、健康。6項目あります。項目1、健康教室、ページ番号 100-0785。受付開始、11月1日月曜日午前9時から。1、骨健康度相談、ページ番号 100-5942。日時、11月11日木曜日。1、午前9時30分から10時15分。2、午前10時15分から11時。なお、会場内での密集を避けるために、前半と後半に分けて実施します。場所、桜ホール、展示室。定員30人、申し込み先着順。なお、測定は手首で行います。手首周りが19センチ以上の方は、測定できない場合があります。また、年度内1人1回までの参加になります。2、ウォーキング教室、ちょっと実行、ずっと健康。日時、11月26日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、水木地区会館集会室。内容、ウォーキングマップのコースを実際に歩きます。雨天時は室内にて講習のみ。定員10人、申し込み先着順。講師、有吉正弘氏、東京学芸大学名誉教授、関東学生陸上競技連盟会長。3、肩こり腰痛予防教室。日時、11月29日月曜日、午後1時30分から3時。場所、ザンボリ稲平地区会館集会室。内容、肩こりや腰痛の予防や改善に効果的なエクササイズやストレッチ。 定員8人、申し込み先着順。4、骨粗鬆症予防教室。あなたの骨は大丈夫ですか？2日間コース。日時、括弧1、12月1日水曜日、午後1時15分から4時。括弧2、12月2日木曜日、午後1時30分から4時。場所、桜ホール展示室。内容、括弧1、骨波形測定、医師のお話、体操。括弧2、栄養のお話、歯科のお話と実習。定員8人、申し込み先着順。1から4、共通事項。対象、20歳以上の市民の方、持ち物、スポーツタオル、飲み物、健康手帳、お持ちの方。なお、4は歯ブラシ、手鏡も用持参。また、動きやすい服装、靴、マスク着用の上、参加。申し込み、11月1日月曜日、午前9時から電話で受付。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。項目2、インフルエンザの流行にご注意を。再確認しよう、感染予防、インフルエンザ、新型コロナウイルス。インフルエンザは、例年12月から3月頃に流行します。新型コロナウイルス感染症との同時拡大を防ぐため、改めて感染予防方法を確認しましょう。ページ番号100-0792。その1、咳エチケットを守る。咳、くしゃみをするときは、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、他の人から顔を背けて距離を取る。使ったティッシュはすぐにゴミ箱に捨てる。手のひらで咳やくしゃみを受け止めたときは、すぐに手を洗う。その2、こまめに手洗い。その3、ソーシャルディスタンスの確保。他の人との距離をできるだけ2メートル空ける。人が多くいるところへの外出を控える。外出時はマスクを着用する。その4、加湿器で湿度を保つ。50%から60%が目安。その5、栄養と休息を十分とる。その6、予防接種を受ける。インフルエンザのみ。65歳以上の方には、接種費用の一部を助成します。ページ番号100-0773。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。項目3、無料がん検診。後期募集。なお、検査に適さない方の条件等、詳細は市ホームページでご確認ください。対象、いずれの検診も40歳以上の市民の方、令和3年4月1日時点。乳がん検診、女性対象、日程、1月5日水曜日、12日水曜日、14日金曜日、19日水曜日、21日金曜日、26日水曜日、28日金曜日、2月2日水曜日、9日水曜日、16日水曜日、18日金曜日、25日金曜日、3月2日水曜日、9日水曜日、11日金曜日。なお、検診時間は午後、詳細は個別に通知します。また、隔年検診のため、昨年度、今年度に受診した方は受診不可。クーポン券による受診も含む。場所、武蔵村山病院。定員150人。応募者多数の場合は抽選。公開抽選日。場所、11月19日金曜日、午前10時。保健相談センター。検査方法、マンモグラフィー。乳房の X 線撮影。なお、乳がん、子宮がんのセット検診は、司法12月1日号でご案内予定です。新型コロナワクチン接種後の副反応として、 接種した側の液化リンパ節が腫れることが報告されています。リンパ節主題により何か病気があるのではと間違った判定が起きないように、できるだけ接種前か2回目のワクチン接種後6週間以上経ってからの実施を推奨します。肺がん検診、年度内1人1回の受診。日程、場所の順に読みます。日程、令和4年1月29日土曜日。場所、三木地区会館。令和4年2月3日木曜日、緑ヶ丘出張所。令和4年2月26日土曜日、市民総合センター。なお、検診時間は午前。詳細は個別に通知します。定員、各100人。応募者多数の場合は抽選。公開抽選日、場所、11月24日水曜日、午前10時、保健相談センター。検査方法、胸部 X 線直接撮影検査、核単細胞診検査、当日の問診で該当する方のみ。胃がん、大腸がん集団検診。胃がん検診、大腸がん検診、集団。胃がん、大腸がんセット検診のうち、ご希望の検診を申し込み、年度内1人1回の受診。日程、場所の順に読みます。日程、12月23日木曜日。場所、大南地区会館。令和4年1月12日水曜日、三木地区会館。令和4年1月17日月曜日、お伊勢の森分室。令和4年2月13日日曜日、市民総合センター。なお、検診時間は午前。詳細は個別に通知します。定員、胃がん検診、各50人。大腸がん検診、集団、各70人。いずれも、応募者多数の場合は抽選。公開抽選日、場所、11月19日金曜日、午前10時、保健相談センター。検査方法、胃がん検診、バリウム検査、大腸がん検診、便潜血検査、2日法。申し込み期間、11月1日月曜日から12日金曜日、期間内消印有効。往復はがきでの申し込み。なお、申し込みは1人1通まで。重複申し込み、記入漏れ等ある場合は無効。往診の表面。郵便番号208-0004、本町 1-23、保健相談センター検診係。往診の裏面、1、希望の検診名、2、氏名、振り仮名、3、生年月日、年齢、4、性別、5、住所、6、電話番号、7、携帯電話番号、8、第3希望までの受診希望日。乳がん検診のみ第6希望日までの受診希望日。希望日がない場合はいつでもよいと記入。返信の表面、住所氏名。インターネットからも申し込みか。市ホームページ、ページ番号100-0296、または紙面上の二次元コードへ。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯があります。また、抽選結果は7日から10日後にお知らせします。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。なお、電話での申し込み不可。ページ番号 100-0756。項目4、11月8日はいい歯の日。健康づくりはお口から。いつまでも健康でいるために、毎日の歯磨きだけでなく、年に一度は歯科医院でお口のメンテナンスを行いましょう。無料歯科検診。期間、11月8日月曜日から13日土曜日。申し込み、11月1日月曜日より、次の歯科医療機関で電話で受付。なお、市民の方対象。定員あり。 申し込みはお早めに。ページ番号101-2216。大南榎本歯科医院、電話564-3490。宮田歯科医院、電話566-0018。長尾歯科医院、電話565-1608。三条歯科医院、電話563-9987。メトロ歯科医院、電話563-2418。学園、北多摩歯科、電話565-6618。長崎歯科医院、電話561-9672。高橋歯科医院、電話565-3621。指田歯科医院、電話562-6670。ザンボリ、おっぱた歯科医院、電話560-9807。新名、ひじかた歯科クリニック、電話565-6541。中原、長島歯科医院、電話560-4618。中原歯科医院、電話520-8239。本町、伊藤歯科医院、電話561-4487。小山歯科クリニック、電話560-0057。高野歯科医院、電話560-8899。宮崎歯科医院、電話560-4182。三藤、昼間歯科医院、電話569-2226。緑が丘、田島歯科医院、電話564-7758。なお、お子様へのフッ素塗布は行いません。歯周病セルフチェック。次の項目の当てはまるものにチェックしてください。歯茎に赤く腫れた部分がある。口臭がなんとなく気になる。歯茎が痩せてきたみたい。歯と歯の間に物が詰まりやすい。歯を磨いた後、歯ブラシに血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある。歯と歯の間の歯茎が鋭角的な三角形ではなく、お結び型になっている。時々歯が浮いたような感じがする。指で触ってみて、少しぐらつく歯がある。歯茎から膿が出たことがある。チェックがない方、これからもきちんと歯磨きを心がけ、少なくとも1年に1回は歯科検診を受けましょう。チェックが1から2個の方、歯周病の可能性があります。まず、歯磨きの仕方を見直しましょう。念のため、かかりつけの歯科医院で歯周病でないか、歯磨きがきちんとできているか、確認してもらいましょう。チェックが3個から5個の方、歯周病が進行している恐れがあります。早めに歯科医師に相談しましょう。磨き残しが多いところ。1. 歯と歯茎の境目、歯と歯の間。2. 奥歯の後ろ側、奥歯の噛み合う面。3. 前歯の裏側。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目5、市民の健康。薬局談話、武蔵村山市薬剤師会提供。友人や親戚が集まると、ここが痛い、あそこが悪いから始まり、どこそこのサプリがいいらしいだの、あの薬が効くなど、体のメンテナンス話にはこと欠かないと、お年頃の患者さん方はいろいろな情報を持ち寄って相談してくれます。それこそ頭から足先に至るまで、あらゆることが話題に上がりますが、今回は目に関することを少し。涙がしょっちゅう出て困る。チクチクゴロゴロする。日光や電球の光が眩しくて不快。とうとう。もちろん受診をして薬もきちんと使っていますが、加齢による白内障だし、ドライアイだし、疲れ目だし、 しょうがないよね、と諦めムードの方も多いです。目をこする癖がついてしまい、無意識に触っていたり、ついまぶたを閉じて行動してしまったりして、目の周りが赤くなったり、黒ずんできたり、転んでしまって骨折したり、などの失敗談もよく聞きます。それでも、普段の生活で気をつけていることもたくさんあるようです。例えば、涙を拭くためのティッシュを柔らか仕上げのものに変えたり、紫外線やブルーライトカットのメガネにしたりしているそうです。また、蒸しタオルで目を覆うと気持ちいいそうですが、温めるのと冷やすのと、どちらがいいのか、と聞かれることもよくあります。温めると目の周りの血行が良くなるので、筋肉の緊張が緩和されるため、疲れ目などで効果があるようです。ただし、充血していたり、炎症していたりする場合は、冷やした方がいい場合もあります。スマホやパソコンに向かう時間も、こまめに休憩をとったり、眼球運動や視線移動運動などを取り入れている、さすがな方もいます。また、パソコンなどの画面を見るときは、室内の照明を少し暗めにし、見上げるのではなく、見下ろすようにすると、疲れにくいそうです。さらに、意識的に、瞬きの回数を増やして、涙の分泌を促したりすることもあるそうです。皆さん、日常のちょっとした工夫で、健やかに、楽しく過ごせるよう気を配っているのです。項目6、休肝診療。持ち物、健康保険証、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等。小児科、内科、休日、休日、順夜、日曜、祝日。受診前にあらかじめお電話でご相談ください。丸1、午前9時から11時30分。丸2、午後1時から4時。丸3、午後5時30分から8時30分。場所、保健相談センター1階。問い合わせ、武蔵村山市医師会。電話、564-4114。ページ番号、100-0778。小児初期救急順夜、小児二次救急、毎日。小児初期救急順夜、午後7時から9時30分。なお、年末年始除く。小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室。電話、566-3111。ページ番号、100-0778。11月の休日歯科、歯科休館。丸1、午前9時から11時30分。丸2、午後1時から4時。7日日曜日、宮田歯科医院。大南1-127。栗原ビル、A 棟2階201。電話566-0018。14日日曜日、メトロ歯科医院、大南、5-69-2、電話563-2418。21日日曜日、伊東歯科医院、本町1-2-6、電話561-4487。28日日曜日、榎本歯科医院、大南、1-125-3、電話564-3490。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会。電話562-2743。ページ番号100-0782。目次3、福祉。6項目あります。項目1、住居確保給付金。ページ番号100-0653。有期で家賃相当額、上限額ありを賃貸住宅の貸主等へ振り込みます。詳細はお問い合わせください。対象、新型コロナウイルス感染症の影響など、個人の責めによる理由、都合によらない離職や離職と同程度に収入が減少し、住宅を失った方、または失う恐れのある方。問い合わせ、福 祉総務課、内線155と156。項目2、親族後見人向け講演会。成年後見人が行う実務や心構えについてお話しします。後見人等を受任されている方は、後見活動で不安に感じていることを解決して、これからの活動に生かしてみませんか。日時、11月30日火曜日、午後2時から4時。場所、桜ホール、展示室。内容、親族後見人の仕事。後見制度を選び、後見人として親を支える。対象、親族で成年後見人等を受任されている、または成年後見制度に関心のある市民の方。定員20人、申し込み先着順。講師、中村陽子氏。東京司法書士会立川支部。参加費無料。申し込み、社会福祉協議会へ電話で申し込み。問い合わせ、社会福祉協議会、電話566-0061。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。項目3、オンラインによる映画上映。ピア、街をつなぐもの。在宅医療をテーマとした映画をオンラインで上映します。住み慣れた地域で自分らしく暮らすヒントとして、在宅医療について考えてみませんか。上映期間、11月22日月曜日から28日日曜日。なお、期間中は自由に視聴できます。対象、市民の方、在勤・在学含む。定員50人、申し込み先着順。費用無料、通信費は自己負担。申し込み、11月1日月曜日午前9時から18日木曜日午後5時に申し込みフォームで受付。なお、個別鑑賞が前提です。視聴方法等詳細は申し込み後にご案内します。問い合わせ、在宅医療・介護連携支援センター、電話569-8896、月曜日から金曜日、祝日除く、午前9時から午後5時。項目4、北部地域包括支援センター。お互い様サロン体験会、福祉会館に行ってみよう。北部地域で活動する4カ所のサロンを一度に体験できます。ご参加お待ちしています。日時、11月16日火曜日、午前10時から正午。場所、福祉会館。内容、お互い様体操、ボッチャ、手芸、小物作り。脳トレ。対象、市民の方。定員15人。申し込み先着順。参加費100円。持ち物、タオル、上履き、運動靴等。飲み物。申し込み、11月1日月曜日、午前9時から。電話、来所で受付。問い合わせ、北部地域包括支援センター。電話、516-0062。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。項目5、西部地域包括支援センター。申し込み、いずれも11月1日月曜日から13日土曜日に電話で受付。介護予防教室、みんなでボッチャ。ボッチャとは、目標球に赤、青、6球ずつ近づけるスポーツです。日時、11月18日木曜日、午前10時から11時30分。場所、中原地区集会所。対象、おおむね60歳以上の市民の方。定員12人。今年度初参加の方優先。持ち物、上履き。かかとのあるもの。飲み物。介護予防教室、五感で楽しむフラワーアレンジメント。日時、11月20日土曜日、午前10時から11時。場所、水木地区会館集会室。対象、おおむね60歳以上の市民の方。定員10人。申し込み先着順。講師、峯岸智子氏。参加費500円。持ち物、お花を持ち帰る袋。エプロン。なお、汚れても良い服装でご参加ください。問 問い合わせ西部地域包括支援センター、電話 560-3931、 月曜日から土曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。項目6、南部地域包括支援センター、お互い様体操リーダー講習会、ページ番号1010440、日時11月9日火曜日午前10時から正午、場所市民総合センター3階集会室、対象医師から運動を制限されていない市民の方、定員20人、申し込み先着順、持ち物汗拭きタオル、飲み物、申し込み11月6日土曜日まで電話で受付。介護予防教室すっきり体操、日時11月26日金曜日午前10時から11時30分。場所、新大南地区集会所。なお、駐車場なし。対象、おおむね65歳以上の市民の方。定員、会場20人、オンライン10人。講師、岸野明子氏。介護予防健康アドバイザー。なお、オンライン参加の通信費は自己負担。持ち物、室内用の靴、タオル、飲み物。申し込み、11月19日金曜日まで電話で受付。問い合わせ、南部地域包括支援センター。電話 590-1477、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。目次4、11月の無料相談。相談は17あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、1、法律相談。日時、4日木曜日、17日水曜日、24日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から、当日午後3時までに電話予約、先着12人。2、人権相談。4日木曜日、17日水曜日、午後1時30分から4時30分。相談日の前日、午後3時までに電話予約。先着6人。3、行政相談。4日木曜日、午後1時30分から4時。なお、事前予約不要。受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談。10日水曜日、午後1時30分から4時。なお、5日金曜日までに電話予約、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。10日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、5日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。6、登記相続成年後見相談、税務相談。17日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、12日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。場所はいずれも中部地区会館、市役所4階会議室。なお、10日水曜日は桜ホール。問い合わせ先、いずれも、秘書広報課、内線314。7、創業支援個別相談。毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時。なお、事前に電話予約。場所、中部地区会館、市役所4階会議室。問い合わせ先、産業観光課、内線227。8、消費生活相談。毎週、月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩みごと相談窓口。 毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所福祉総務課、福祉総務課内線155と156。10、母子父子女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、市役所福祉総務課。毎週木曜日、午前9時から午後4時。なお、受付は午後3時30分まで。緑ヶ丘出張所。問い合わせ先はいずれも福祉総務課、内線155と156。11、心の保健室。日時、女性相談員、13日土曜日、午後2時から4時。事前に電話予約。12、女性弁護士による法律相談。17日水曜日、午後5時から7時。20日土曜日、午後2時から4時。事前に電話予約。場所はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先、いずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。13、福祉法律相談。16日火曜日、午後1時30分から4時30分、事前に電話予約。市民総合センター、社会福祉協議会、電話566-0061。14、福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター、社会福祉協議会、電話566-0061。15、ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚は4日、高次能は10日、肢体は17日、視覚は24日、視覚のみ電話相談か、いずれも水曜日、4日は木曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話590-1501、ファックス590-1305。16、障害者就労相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時、障害者就労支援センタートライ。毎週水曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター。問い合わせ先はいずれも、障害者就労支援センタートライ、電話560-7839。17、シルバー人材センター入会説明会。17日水曜日、午後1時30分開始。なお、16日火曜日までに電話予約、定員あり。詳細はホームページへ。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話564-1081。
目次語、市政、9項目あります。項目1、イオンモール武蔵村山内、情報館えのきが閉館します。閉館日、令和4年1月31日月曜日。閉館後の対応、住民票の写し、印鑑登録証明書、市、都民税課税、非課税、証明書の交付請求は、市役所または緑ヶ丘出張所へ。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機でも取得できます。廃棄物処理券は他の取扱店で購入を。その他詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、産業観光課、内線224、ページ番号100-1864。項目2、マイナンバーカードに関するお知らせ。 日曜日にマイナンバーカード受け取り窓口を開設しています。ページ番号100-4643、日時11月28日日曜日、午前9時から正午、場所市役所市民課、内容マイナンバーカードのお渡し、予約制、申請無料写真撮影あり、持ち物、本人確認書類など。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書をコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。ページ番号100-5489、11月1日月曜日からマイナンバーカードの受け取りは事前予約制に。ページ番号100-13391、11月1日以降にマイナンバーカード交付通知を受けた方は、同封のチラシに記載されている URL から予約が可能です。事前に予約の上ご来庁ください。インターネット環境がない方、11月1日以前に交付通知を受けている方は、電話で予約をしてください。大南地区、緑ヶ丘地区にお住まいの方へ、事前予約制の導入に伴い、大南地区及び緑ヶ丘地区にお住まいの方は、11月1日以降の交付場所が緑ヶ丘出張所に変更となります。なお、木曜日の夜間窓口、日曜日の窓口会長での交付を希望される場合は、交付場所が市役所となります。事前に市役所市民課、電話0570-07-6489ナビダイヤルにご連絡ください。問い合わせ、市民課内線146、緑ヶ丘出張所、電話564-1234。項目3、コンビニエンスストア等での証明書交付の一時停止。システムメンテナンスのため、次の証明書発行業務の取り扱いができません。日程、11月21日日曜日終日。対象となる発行業務。1、コンビニ交付。戸籍の証明書。ページ番号100-5166。なお、住民票の写し、印鑑登録証明書等は発行可能。2、イオンモール武蔵村山内情報館えのきでのすべての証明書。ページ番号100-0302。問い合わせ、市民課、内線146。項目4、固定資産税、都市計画税、住宅用地の申告は1月31日月曜日まで。ページ番号100-5609。固定資産税、都市計画税の住宅用地には、課税標準の特例措置があります。次の1から4のいずれかに該当する方は、住宅用地等の申告書の提出が必要となりますので、市役所課税課へお問い合わせください。対象、令和3年1月2日から令和4年1月1日に、1、住宅を新築・増築した。2、住宅を全部または一部取り壊した。3、建物の全部または一部の用途を変更した。住宅から店舗等の業務用へ、業務用から住宅へ用途変更等。4、土地の利用状況を変更した。住宅用地の一部を月決め駐車場に用途変更等。なお、市からすでに家屋調査等にお伺いしている場合は必要ありません。問い合わせ、 課税課内線126と128。項目5、市税等の納期内納付をお願いします。ページ番号100-0277。11月は国民健康保険税普通徴収第5期分、後期高齢者医療保険料普通徴収第5期分の納期です。納期内納付、納期限は11月30日火曜日をお願いします。市役所では毎週木曜日午後7時まで納付できます。納税相談及び閉帳日を除く。スマートフォンアプリを利用した納付もできます。ぜひご利用ください。ページ番号10133133。問い合わせ、収納課、内線192-196。項目6、国民年金に加入されている方へ、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を送付します。ページ番号100-7533。国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整において、社会保険料控除の対象です。ご家族の国民年金保険料を納付された場合にも、納付した方が社会保険料控除として申告できます。令和3年1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料額を証明した社会保険料・国民年金保険料控除証明書を日本年金機構から送付します。確定申告・年末調整の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。送付時期11月上旬。なお、10月1日から12月31日までの間に、今年初めて納付した方には、翌年2月上旬に送付。対象、国民年金加入者。産前産後期間の国民年金保険料免除。ページ番号100-0263。産前産後期間の免除に該当した場合は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、付加保険料も納付をすることができます。対象、国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方。保険料納付が免除される期間。1、出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。2、多胎妊娠の場合は、出産予定日、または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。なお、出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産を言い、死産、流産、早産された方を含みます。申請方法、市役所、保険年金課で受付。なお、出産予定日の6ヶ月前から申請課。問い合わせ、いずれも年末年始を除く。保険年金課、内線136。立川年金事務所、電話042-523-0352。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。社会保険料控除証明書のみ、次でも相談か。年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル。電話0570-003-004。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後7時。第2土曜日、午前9時30分から午後4時。電話03-6630-2525、050で始まる番号から電話する場合、通話料金がかかります。項目7、国民健康保険、被保険者証が使えないとき、ページ番号 100-0233。 0181。次のような場合には、国保、被保険者証を提示しても保険診療が受けられず、全額自己負担になりますのでご注意ください。1、病気や怪我とみなされないとき、健康診断、人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠、出産、美容整形、経済的な理由による妊娠中絶等。なお、診断書等の発行手数料も保険診療対象外。2、他の保険が使えるとき、労災保険の対象となる業務上、仕事中、通勤途上の病気や怪我、国保に加入前の保険、社保等から医療等の給付が行われる場合、国保の給付が制限されるとき、自らの故意の犯罪行為、飲酒運転等や故意による病気や怪我、喧嘩や泥酔などによる病気や怪我、医師または保険者の指示に従わなかったとき、交通事故等にあったときは、保険年金課へ、交通事故等で国保、被保険者証を使用して病院にかかる場合、第三者行為による傷病届の届け出が必要となります。必ず保険年金課までご連絡ください。示談が成立していたり、相手側から治療費を受け取っていたりすると、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。問い合わせ、保険年金課、内線134。項目8、令和2年度末、第6次行政改革大綱の推進状況。ページ番号100-2080。市では平成28年3月に第6次行政改革大綱を策定し、1、市民への高品質な行政サービスの提供、市民への約束、および2、次世代への強固な行財政基盤の継承、次世代への約束を2つの柱として、全110の推進項目について取り組みを行ってきました。令和2年度末における行政改革大綱の実施率は 90.9%、全110項目中100項目で、主な実施内容は次の通りです。今後は本年3月に策定した第7次行政改革大綱に基づき、各種取り組みを推進していきます。令和2年度の主な実施内容、項目、実施内容の順に読みます。項目、子どもの貧困対応プランの策定、実施内容、家庭の経済状況に起因する貧困の連鎖を防止するため、子どもの未来応援プランを策定、期末・勤勉手当の役職加算割合の見直し、人件費の適正化を図るため、期末・勤勉手当の役職加算割合について見直しを実施、係長給 7% から 6%、主任職 5% から 3%、事業系一般廃棄物等の処理手数料の見直し、事業系一般廃棄物や粗大ごみの処理手数料について、負担の適正化を図る観点から手数料の見直しを実施。武蔵村山市行政改革推進委員会、行政改革大綱の推進状況については、年2回有識者5人で構成する行政改革推進委員会で審議し、必要に応じて助言、勧告、意見等をいただいています。なお、行政改革大綱の推進状況の詳細や、行政改革推進委員会からの意見等については、市役所、市政情報コーナー及び市ホームページでご覧いただけます。問い合わせ、行政経営課、内線392。項目9、教育委員に蛭間正和氏が再任。 ページ番号100-0822。10月1日付で蛭間雅一氏が教育委員会教育委員に再任されました。なお、10月1日からの教育委員の構成は次の通りです。職名、氏名、任期の順に読みます。職名、教育長。氏名、池谷浩二。任期、令和3年4月1日から令和6年3月31日。教育長、職務代理者。大野義信。令和2年1月1日から令和5年12月31日。委員、杉原英子。令和2年10月1日から令和6年9月30日。委員、蛭間雅一。令和3年10月1日から令和7年9月30日。委員、牛尾美和。平成30年10月1日から令和4年9月30日。問い合わせ、教育総務課、内線424。目次録、令和4年4月から小学校特別支援教室の拠点校が一部変更となります。特別支援教室は、複数の学校を地域ごとに拠点校と巡回校による巡回グループとして編成し、拠点校から巡回指導教員がグループ内の学校を巡回して指導を行っています。令和4年4月より拠点校を次の通り変更します。表があります。特別支援教室設置校。変更前、令和3年度区分。変更後、令和4年度区分の順に読みます。特別支援教室設置校、3グループあります。巡回グループ1、村山学園第4小学校。変更前、令和3年度区分、拠点校。変更後、令和4年度区分、巡回校。大南学園第7小学校、巡回校、拠点校。大塚小学校、巡回校、変更ありません。巡回グループ2、第8小学校、拠点校、変更ありません。第2小学校、巡回校、変更ありません。第10小学校、巡回校、変更ありません。巡回グループ3、第9小学校、拠点校、変更ありません。第1小学校、巡回校、変更ありません。第3小学校、巡回校、変更ありません。表終わります。問い合わせ、教育指導課、内線442、ページ番号100-0878。目次7、悪質な不用品回収業者にご注意。無料で不用品を回収します等と記載したチラシや拡声器等で無料回収を案内している軽トラック等を見たことはありませんか？各家庭から排出される廃棄物を収集運搬するには市の許可が必要となり、許可を受けた事業者がトラック等の車両で廃棄物の回収を宣伝することはありません。無許可の回収業者に廃棄物の処理を依頼すると、廃棄物の不法投棄や不適正処理につながる恐れがあります。回収を依頼し、実際に発生した事例。回収は無料だったが、高額な処分料金等を請求された。一度処分を依頼した後、不用品がないか何度も訪問されて困った。ゴミの捨て方に迷ったらゴミ分別アプリで確認。紙面には iOS 版、Android 版の二次元コードがあります。問い合わせ、ゴミ対策課、内線293、ページ番号100-0479。 目次8、令和4年度会計年度任用職員募集。市役所で一緒に働きませんか？受付期間11月1日月曜日から30日火曜日、平日午前8時30分から午後5時15分。受付場所、市役所職員課。なお、12月1日水曜日以降も随時受け付けますが、令和4年4月1日金曜日からの就労が難しくなることがあります。任用期間、4月1日から翌年3月31日最長。必要書類、市指定の履歴書、市役所職員課で配布、または市ホームページからダウンロードか。任用決定、登録者の中から面接等を実施し、雇用する方を選考します。会計年度任用職員とは、任期のある非常勤の地方公務員です。市では原則、時給制を採用しています。手当、休暇、1、通勤手当、および期末手当が支給されます。2、勤務日数や任用年数に応じた年次有給休暇、夏季休暇、経長休暇等が付与されます。なお、1、2の支給、付与には一定の要件あり。会計年度任用職員の主な業務。主な職種、職務内容、主な業務内容の順に読みます。主な職種、職務内容、一般事務、閣下事務。主な業務内容、庶務全般の一般事務、窓口事務等。学校事務、庶務全般の一般事務等。就農事務、高齢福祉事務、介護保険料に係る就農、就農相談等。窓口事務、市政情報コーナー事務、市の総合的な案内等。障害学習活動室事務、障害学習活動室の貸し出し業務等。公民館、地区会館事務、利用受付、備品の貸し出し等。図書館事務、図書資料の貸し出し、返却、整理等。施設管理、庁舎警備、市庁舎構内の巡視等。技能労務、児童指導、児童の安全管理と健全育成指導等。訓練解除、心身障害児の通所訓練事業時解除等。給食調理、調理補助または洗浄補助。給食配膳、各小学校の給食配膳。なお、他の職種、業務内容、勤務時間、時給等については、市役所、職員課等で配布の会計年度任用職員募集案内、または市ホームページをご覧ください。問い合わせは、職員課、内線343と344、ページ番号100-3531。表終わります。目次9、市政にあなたの意見を。パブリックコメント、意見公募。武蔵村山市教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱、武蔵村山市第3次教育振興基本計画。募集期間、11月1日月曜日から11月30日火曜日。提出方法、指定の意見書に、氏名、住所を記入の上、持参、郵送、ファックス、または市ホームページ専用フォームで提出。なお、いただいたご意見等は市ホームページで公表します。個別の回答は行いません。素案、意見書の設置場所、市役所企画政策課、教育総務課、市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、情報館えのき、各図書館、各地区会館。なお、
市ホームページからもダウンロードか、問い合わせ企画制作課内線372、ページ番号100-5652、武蔵村山市社会福祉協議会正規職員募集、申し込み期限11月19日。詳細はホームページをご覧ください。紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、武蔵村山市社会福祉協議会、電話 566-0061。